それでそういう構造を自分の心でもって完全に確信はしたんだけれども、しかしこれはですね、現実にそれによってこの活用して、それで実験して確かめたわけではございません。ので、その実験するためにイザナギの御事は、奥さんの去っていった奥さんのいらっしゃってるヨモツ国に行って、それでヨモツ国のことを見学いたします。それでその時は今のヨモツ国がですが、物質文化というものが本当にまだ発達してない初期の段階ですので、もうそのごちゃごちゃごちゃごちゃして秩序もなくて、一人一人がですね、経験値をもうやたらに振りかざして、俺が先だ何が先だと言っている、その混乱した世の中に驚いて逃げて帰ってまいる。どこへ帰るかというと、元にいた高浜原に帰ってまいる。ただしかし、そのただ帰ってくるのではございません。帰ってくるときに、この混乱しているけれども、高浜原の考えとは全く違う世持つ国の主張というものをどうやってまとめ、それで人類の文明を作っていくべきかということをですね、今まで確信しているその竹三日月の尾の神という構造に照らし合わせて、それでこの構造が本当に活用して物の役に立つのかどうかということを確かめながら帰ってまいる。それでそれを行の上で、それで確立したするのを禊払いと申します。それで禊払いを終えたイザナギの神様は、これでどんな世持つ国の国の文明もこの方法で吸収していけば、人類社会は永遠の平和を保つために文明を発達させていくことができるという確信を得て、総結論を3人の子供の名前で表しました。その3人の子供と申しますのが、天照大神、福読みの御子と久能の御子と申します。それで結論が全部出ましたので、そこで言霊の学問はそこで終わりと言って、あと付録として、あの2回にわたってお話ししましたことが行われまして、それで全て完結ということになります。完結した全てのことを成し終えて、それでそれを自分で証明して、それで自分の心の中に自覚してしまった、あのイザナギの狼が、それじゃあその後どうしてるんだですね、いうところがこの一行で説かれているのです。彼そのイザナギの狼は淡路の玉にいました。それで何しろ短い文章ですから、これから説明させてもらって、骨が折れます。玉の信仰は日本の中で淡路島に一番盛んだって書いてある。でもそれとは全く関係ございません。淡路島がも関係がない。何が関係するかというと、淡路が関係、学者によりますと近江や滋賀県、淡路じゃなくて滋賀県だと主張する学者さんもいらっしゃる。じゃこれは なおさら間違いない。淡路じゃなくて、淡路島かよう千鳥の鳴く声に行くぞ目覚めぬ砂の手締まりっていう歌ご存じだろうと思う。あの歌の意義は、何遍もお話しましたからお分かりになっていらっしゃる方もおりますけれども、淡路島と申しますのはですね、あと和を和の愛を結ぶ領域という意味。あと和ということは、あと和、和は自分、僕、私、和はあなた、お前、おめえありますが、要するに私とあなた、私とあなた、私は私ですけど、あなたはこの本でもいい、花でも構わない。要するに、パッと見た瞬間、いつも言いますが、見た瞬間、あ、綺麗だなっていう。それから、あ、綺麗な花だな、になる。これは何だかなということになる。初めて見た瞬間は、見てる人と、見られる花とが分離しておりません。あまり 素晴らしい景色を見て、あすごいなって見とれちゃうと、私がそれを見たという感覚はちょっともなくなっちゃって、一体になっちゃって、人間は人間の命というのはですね、その一体になって分別つかない、そこに命がある。命があるというのを、これはどういうことなんだって言って、その命と一体となっていることを忘れないで留めておいて、それからずっと考え出してくると、この学問になる、この学問に。ところがそんなことはね、キャッと忘れちゃって、ああ綺麗な花だ、俺が見てるんだというところから始まりますと、これが西洋のものの考え方になる。ああ綺麗だっていう、そのことを全然忘れないで考えると、いわゆるものの考えに概念というものがいらない。概念と申しますのはね、この時計というものが何だって、あなた何とどう思うんですと、私は黒いと思う。こうやってやると、あのこれはね、いませんけども、昔の時計ならチクタクいっぱい出てる。聞きますと10人トイロ、その時になんでそういうものがトイロになっちゃうかっていうと、その人の持ってる概念、その観察する土台、色というもので観察してる人は、あ黒いものだと。これ大きさで考えてると、そんなに大きくないものですねという。もっと動く方でいくと、あそういえば秒針は動いて見えますねと。この土台にするものがみんな違いますから、十人十色の考えが変わってまいります。これが西洋の考えです。人によって違いますから、 I think と来る、私はこう思う。昔の日本人は私はこう思うって言わなかった。こうだって言った。これなんだって言った。これの実相を述べた。誰が見てもこれがこうだと思うことを言った。十人十色。難しい物知りが言いと、法華経にですね、仏の言葉に異なることなしと書いて、仏様が見るとどんなに紛争をしてて、あの複雑に見える物事も、仏様が10人いて、あなた方どう思うって言って、こう手帳に書いてもらう、集めると同じことしか書いてない。これを実相と思う。真実の姿、今度のイラク戦争どう思うなんて言ったら、千人集まったら千色が出てくる、果てしがない。1万人いれば1万色が出てくる。とまああのイラク戦争も仏様が見れば、千人だって万人だって一人。あと実際に行っていることはただ一つのことなんですから、真実は一つしかありえない。いやなんでその違った意見が出てくるかというと、自分の経験に基づいて答えを出すから。自分の経験しないものは分かりませんから、自分のささやかな経験をもとにしてこうだと言います。なぜかっていうと、さっき言いましたように、はぁっていう気持ちを忘れちゃって、初めて頭を働かすのはこうやったところから頭が働く、分かれたところから。だけど真実のものの見方というのはですね、こうやったとこから大客観的に他の八目で見て分かるものではございません。 将にしてもそうですね。こっちのいい気な人が見ると、ああ、いいな、あれいいな。あいつもちょっと間違って、相手はもうちょっと間違えてればこっちが負けたの。こっちかの人はまた反対側にいる。だけど、将棋の名人からこうやって見る。ね、この番は一目瞭然、こうだなってわかる。それと同じで、実相を見るということはですね、初めて見た時の初体験、その気持ち がなくならないで、スーッと見れる立場。その立場で見た模様を実相と思う。この実相というものが、それじゃあ、どうしてそう見えるのか、その実相はどういう内容を持っているのかって、いうことになるとそこに初めて
こう分かる。
見てる自分と見られてるものないし見られてる相手と変わります。そうですから「す」「あ」「あ」と分かれなければ分かります。だけど分かれなければ分からないって言ってもパッと見た瞬間のことはパッともそこで解決してるのよ。その詳細な内容を見るために
分かれる、
分ける、分けるから分かれるということになります。それでこれとこう主体と客体に分かれたときにどういうように見るべきかということが起こってきて、と分かれた時でこれだって判断がなります。ですから何かっていうことになったら淡路島がどうしても必要なの。この空港の近くにある淡路島は必要なんですけど、淡路島という名前が必要なの。あとは淡路島火曜千鳥の泣く声に行くよ目覚めの妻の出来事というか先ほど申しました。淡路島、あとは私とあなた、私と日本語、私とイラク、私と武士、何でも結構。そこを分かろうとしたらあとはに分かれたものが結ばなくちゃいけない。武士さん何かやってらじゃあ武士さんの心は分かります。自分が武士さんを見てあからさまに見て、これとこれにはですね気持ちが一回します。夫婦喧嘩してる時なんか一回が大変です。あんなこと言いやがって、なんてやろう、少し別居してやろう勉強したいからただ何も考えなくなるかと言ったらとんでもない、なおさらこうやって帰りたい、やめようかな、行こうかなって言ってありますよそのようになってくる。で、パワーはの中を飛び交います。心が飛び交う心を昔の人は鳥と言ったんです。鳥って言って鳥ってこうですね、ここに行くのが学校の形ですね、これ関係ない。もっと古い鳥居はね、ただこうこういう鳥居見たことありますか？見たことない。今度はあの奈良行かれて、奈良の宮神社の駅からます、宮神社行って、中入ってですね、本殿がある手前の階段を登ったところに立ってる鳥居がある。こういう鳥居丸太郎がこうと、そこにしめ縄じゃないようなさない縄がこうやって今ってかかってる。あれが鳥居の原型です。 これは車列2段にしたのはこれ装飾です。これ関係ない。本当はなんで鳥居かって、これ渡す、これ上がったの、これ鳥居かって何が鳥居か、心を乗せた言葉が鳥居か、言ったりしたり言ったり、人間の命の営みっていうのはたったこれだけの、これだけの、このことの意味がよく分かっちゃいますと、とるための学問卒業で、それだけ。でこれ鳥がいるから鳥居。どうして鳥居というか、戸塚の鳥居ですから鳥居。その原則が、うん、今の言葉で言うと。自由の道が行き交ってますから、これを鳥居と思います。ここに鳥がいるという意味です。ですから淡路島というのは、その鳥が飛び交っている。火曜千鳥。千鳥、道の鳥。今度鳥と言いますけど、本当は道の鳥。道の鳥が飛び交っています。僕なんかガガガガガってやってるときに、あの、とても忙しい。というわけです。それで飛び交っている淡路島かよ千鳥の鳴く声に、行くよめ断じの島の時に。あとのことを言ってかぶるんですか。こういう歌ですよね。こういう歌。実際は誰のことを言っても、天手質疑、すねなみときのことを言ってる。常にことが他に一人こうやって座っていて、それで世界中を見て、日本国中を見て、あ、幸せにしてるかどうか、自分が言ったことが本当かどうか、実際にはどう受け取られているだろうか、ということをですが、心の千鳥が飛び交って、かよ千鳥の鳴く声に、行くよって目覚め、寝ても覚めても、それを気をかけている。今の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界のこの背のいるところを背まくる部屋ですから見ます背まくる行くよね、ダメよね、背なのって決まってこの背を守っている人は彼の神武天皇以来の昭和天皇までの背なのです言うこれ雪で大丈夫だ。これ雪で、これ雪で。2000年間はですね、高坂の浜屋らの鏡の砂の世の中ですから、焼肉って言われて、その鏡の砂の中でも、縛った、こっちは、いわゆる天皇に代表される幸せであるよ、いう思想。つくよみの理想と何でもかんでもお湯が湧き出すのとき心の中にお湯が湧き出すってくるものっていうか何だろうと思うんですか。そこにかなうものは全て正しいのだと思う。その湯が対峙してる、それに対して大乗さんのときに天皇がですね稲穂を持って、それでこっちの人に来て、あなたとご連絡するこの人は相反したようなことをしているようでいるけれども、実はここに、空の理でも、これを保持している人が、岩その中に隠れてしまっているから、あなたと、あなたとこうやって2人で対立してるんであって、 本当はこれが出てくる世の中の人たちは、あなたは、まあ、兄弟なんですよと、そういう政治が今に行われますよというのが大乗斎の意味なんです。それと同じこと、行く嫁だめぬ妻の時を言っていつもどうしたらいいだろう、国民のためにはどういうことしたらいいだろうというのが本当の甘く娘らみことの務めだということを表したのが、こういう歌にかけて表したのがこの淡路島の歌ですが、それの淡路、あなたと私をこうやって行き交ってくるそれのふうにどういう構造があるのかって言うと、旦那さんの神様はもう石森さんにおいて全部分かってしまってますからそれを申し上げますと、天の御柱だと思うんです。これが国の御柱だと思うんです。それでここに福音がございます。この福音がこっちに呼びかけて、ここで持って、この福音がですね、死という点々が打てる福音、これがこっちにこう回る。つかない福音がこっちからこう回る。それでこれとこれとこれとこれを結びますと、ここに32の資本が出てます。32の資本と申しますのは現象音、出来事の音。これの泡自体というのは、いと意、これを結ぶ。泡ですね、あの内容として全てが含まれますので、あと和を結ぶということは、それ全部を結ぶことになりますから、それでこの意という地の福音がですね、上がり下がりして、ここに来た時はこういう輪を結ぶ、ここまたこういう輪を結びながら、横から見るとこの円筒形のものをこうやって輪を結ぶ。意ではがここに来た時はこうこうやっていう絵が、ここでこう、うとうを結ぼうとしたら、ここにこう網が深いんです。ですから、これはこれが動きますから、こういうふうに。ですから、それをこう考えると、こういうこの図ができる。それで、こっちが、わ。こっちが、わ。これはお分かりになりますが、そうしますと、パンが。お桶屋さんが玉をかけている。それで淡路の玉に出します。旦那になります。淡路の玉に。あと和とを結ぶ玉のようになったその働き。そこで、すべてのことを自覚したイザナギの大神様は、そういう働きの中に、静かにこの世の中をじーと見ていらっしゃいますよという意味です。隠居してタバコをかかしてるんじゃないので隠居してもじっとその働きをしながらじっと見ていらっしゃるというわけです。お分かりくださいましたでしょうか。タマスじゃね、難しい。アージのタマにまちますじゃあまりにもそっけないというので、この古事記のですね、ほんのそのおしまいの方にご覧になるとご覧になりますが、日本書紀ではですね、そのことを解説してもっと詳しく説いております。観光とすでに痛みに終わったというのは今説明させていただきました。勢いまた大いなり、終わっちゃったからって陰気をしてこけちゃったんじゃなくて、そのまま勢力を保ちながら、台風じゃないですけど保ちながらじっとその活動の間に癒やして、日の若宮にとどまりました。日の若宮と申しますのはですね、 さっきも申しました、和歌にあの和歌はいわゆる防音のことでございます。その防音のこの中におりまして、とどまりまするというのです。それで、すべてのことを終えて、すべて自覚してしまって、知らないものがないという境地にいて、すっと静まっちゃう。この姿をことともすと申します。何も知らないですっていうのはこれ怠け者です。全部知っちゃっていて、じーっと見てない。こんなおっかないことないんですね。学生で言いますと、試験官がですね、みんな答案用紙を渡して、一番後ろ行ってこうやってスーッと立っちゃうと、これカンニングできない。前から見るといくらでもカンニングできるんですよ。後ろに立たされちゃうと困っちゃう。わかりますか？後ろはですね、表情が見えません。だから人の姿勢だけなんです。見て、何かをやるとき、何かをやると必ずその姿勢が崩れる。こうやって見たってね、こうやって見た。ただね、キュッとこうやって見るんじゃ見えませんか。どうしたのこうなんて、もうすぐ分かる。そういうように立つね、先生が。